マーケティング Q、 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。家具も食品も文房具も、もうどれもシンプルで何も書いてないのになぜか欲しくなる皆さん大好き無印良品ありますね。この無印良品なんですけれども、あえてデザインをですね、引き算して売り上げを伸ばしました。さて、その引き算、その狙いとは何だったのでしょうか。答え A、 コスト削減のため。答え B、 消費者の想像力を引き出すため。答え C、 海外展開を見越した共通仕様にするため。答えはこの後ゲストをご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛がさまざまなゲストとともにお送りいたします。それではここで本日のゲストをですね、ご紹介させていただきたいと思います。琉球ソウル代表の下地渉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。下地渉です。
渉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、琉球ソウルの代表をされてます下地渉さんにですね、お越しいただいております。ありがとうございます。
急に、はい、
なんかね、こう、まあ、僕渉さんとは、まあ、渉さんと呼ばせていただきますけど、まあ、渉さんとは何でしょうね、もうなんか沖縄の友人であり、大変お世話になっている人でもあり、まあ、思い入れの、ね、深い人だということで、クイズの答えはどこみたいな、ね、まあちょっと渉さんとの、ね、はい、こう慣れ初めだったり、その辺はちょっと後半でね、深掘りしてお届けしたいなって、聞きたいかなみんなっていうのはあるんですけど、じゃあちょっと渉さん、マーケティング Q、
マーケティング Q
どうですか、はい、無印良品行かれます？
めちゃくちゃ行きます。
行くんだ。
カレー大好きですね。
そっちか、食べ物の方ね、はい、はいはいはい、僕もね割合好きですね。
あと文房具めっちゃいいですね。
文房具
めちゃくちゃ買いましたね、高校生の頃から。
なんか僕ね、結構あれなんですよね、僕はね、なんか靴下とか、なんかバスタオルとか、はい、ああいうやつ、いいですね、
シンプル、ドシンプル。
そうなんですけど、ごめんなさい、こんなね、マーケティングのクイズ出しておきながら、なんか僕の中でなんか無印良品とニトリの違いがよくわからないみたいな、なんかバスタオルとかそういうのの話ですよ、
はい、
なんか同じような感じじゃないですか、
はい、
っていうのはあるんですけど、はい、でもなんか品質はね、まあ、ニトリも悪くないけど、うん、無印良品好きだな。確かにシンプルですよ、全部シンプル、家具とかもね、めっちゃシンプルですもんね。
なんかニトリは安いものを品質良くしたっていう感じで、
安いものの
品質、安かったものの品質を良くしたっていう感じで、
ね、はいはいはいはい、
で、無印は、うん、良いものを安く出してるっていう感じがある。
なるほどですね。
同じような感じだけど、なんかちょっとアプローチがちょっと違うからみたいな、
はい、はいはいはい、
あるかな。
なるほど、なるほどですね。そっか、
イメージですけどね、
イメージで、
はい、
イメージとして。なるほど。
緊張してない？
いや、いや、このあのね、今気づいたんですけどね、字幕が桜建設のゆうたさんになっちゃってる。
ああ、もう別に、
はい、
さひらです。
これをね、ちょっと修正したいなと思ったんですけど、まあいいか、はい、ありがとうございます。そう、なんでしょうね、コスト削減なのか、消費者の想像力を引き出すためなのか、海外展開を見越した共通仕様にするためなのか、
はい、
答えは何でしょう。
でも確実に P ですね。
おお、さすが、 さすが雑学王。雑学王って別に悪い意味じゃないですけど、いや物知りなんでね、渡さんね、渡さん物知りだから、はい、確実に、確実に B、はい、消費者の想像力を引き出すため。
そうです。
なんか渡さんの考える消費者のその想像力ってなんかどういうことですか。なんかちょっと、
ああ、なんですかね、無印で例えるとちょっとあれですけど、
はい、
まあ、言ってみたら白いご飯ですよね。
はいはいはい、
売ってるのと一緒で、
はい、
何乗せて食べるとか、
はい、
っていうのは消費者が決めるじゃないですか。
はい、
無印がデザインがあんまり凝ってないってことは、
はい、
この人のなんていうかアレンジというか、その人の生活に入れると、まあ、どんな風になるっていうのがその人の数だけあるっていう感じになるのかなっていう風に、
は
い、であと多分あれですよね、引っ越ししても、うん、どんな部屋に行っても無印は活躍できるだろうっていう感じはありますね。
確かにね、
はい、
確かにね、
はい、
そう、あれね、何も足さない何も引かないってい う, こうブランドデザインらしいんですよ、
はい
はい、何も足さない何も引かないって、まあ、確かに無印のプロダクト商品って全部そうですよね。何にしてもそうで、実はあれってまあ、これちょっと心理学の話になるんですけど、心理学的にはですね、ゲシュタルトの補完原理っていうのがあるんですよ。このゲシュタルトってもうなんかドイツの言葉らしいんですけど、このね、どういうことかっていうと、なんか情報をこうなんか詰め込みすぎたりするよりも、あえてその、まあ、お客さんの想像力を引き立てるような余白みたいなものを作っておいた方が、人ってこう欠落してる、例えば何かこう欠落してる部分とかっていうのがあると、それをね、自分で考えてこう穴埋めをしようとするらしいんですよね。補完するみたいな、勝手にね。そうそうそう、なんかそういうのがある。でなんか近い例で、まあ、ちょっと近いか分かんないですけど、まあ、僕も喋りながら今気がついたんですけど、日本語って特にそのゲシュタルト効果が高いんじゃないかなと思ってて、例えばなんかお友達っていうひらがな、お友達っていう5個のその並びをなんかおもとだちって書いても、パッて見た瞬間お友達って読むみたいな、なんかそれもなんかゲシュタルト効果のなんか名残、そう、脳みそが勝手にこう補完するとか修正して、これ間違えてるよって気づく前に、あ、お友達ねっていうのが先にパッて分かるみたいな、なんかそれとなんか同じで、そのやっぱり何も引かない何も足さない、余計なものがない、だから使い方は感じ方あなた次第ですよみたいな、なんかこう思いが無印さんの中にはあるのかななんていうふうにね、なんかちょっとこう感じたりとかするんですけど、意外となんかこの話題って、例えばそう、渡辺さんとか詳しいかもしれないですけど、ナイキのロゴマークの NIKE の部分っていつかからなくなったじゃないですか、
はい、
あのシュってやつだけになった、
スイッシュだけ、
そう、シュってだけになった、あれも あれってなんかなんでなくなっちゃったのかって知ってます？僕は知らないんですけど、
いろいろ諸説あるんですけど、
はい、
自分がこれが一番フィットするなと思ってる情報は、うん、ナイキの中でブランドがいっぱい出てきたんですよね。
ほん、例えば、
例えばジョーダンブランド
とか、はいはいはいはい、エアマックスとか、
そうですね、であとナイキの中にもこのナイキ SB とかっていうような感じで、ナイキの中でもこの社内ブランドというかが出だして、
はい、
やっぱその時にこの共通でこの売っていこうとした時に、スイッシュが、うん、まあ、ジョーダンブランドは違いますけど、うん、っていう風になっていって、で結局このスイッシュが共通であるんで、ナイキっていうもの自体が、はい、まあ、例えばスポーツとかもの垣根も超えて、でウェアの垣根とかも全部超えて、
ほうほうほう、
全部なんていうのかな、視覚的なマーケティングで広まっていったっていう風に聞いたことがありますけどね。
へ、そうなんだ。
ナイキの中にもあるんですよね、細かいブランドがあったりするんでっていう風に、ただ本当かどうかは安倍さん次第です
そう、はい、だからなくなっちゃったっていう系で言うと、なんて言ったらいいんだろう、アップルのリンゴもね、こうかじられてるじゃないですか、
はい、
あれはかじられてるのか何なのかみたいな、まあ、明らかかじられてるっぽいんですけどね、 あれでも大体多くの人が多分かじられ、僕はちょっと待ってごめん、これ確認したことないんですけど、あれかじられてますよね、アップルのリンゴが欠けてるの。あれですよ、
そう思ってます、
かじられたでいいですよね、はい、そうだけど多分別の解釈をしてる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。そういうもんなんじゃない、
あるかもしれないですね。
あとあのアップルのこの上の葉っぱの部分がちょうどあのね、こうかじられてる部分と大体面積同じっぽいよなみたいな、そっちにね視点が行く人もいるでしょうし、
なんか見た覚えもありますけどね、なんかねこの逸話を、うん、あのあれだと思ってますけど、思ってましたね、なんだっけ、アダムとイブのあの知恵のリンゴだと思ってたんですけど、
あそれなん
ぽいよね
か、聞いたことあるな俺も、なんか思い出した今それ言われて。
でもなんか多分それ後付けだった気がするか、あのリンゴ後付けでこのアップルっていう会社名の方が多分先に来てたんじゃなかったか、
はい、はあはあはあはあ、あそうなんだ、なるほどね、なるほど、
面白いですよね、なんか想像するだけでもね、こういうのって。
いやーね、だからなんかどうなんでしょうね、僕もなんかこのゲシュタルト効果ね、無印良品の、まあ、今日ちょっとマーケティング級でこれ持ってきて、まあ、僕もね今日ラジオでねこういうゲシュタルトについて話するかと思って、それと同時に俺もいろいろなんかお客さんに詰め込みすぎてるよねと思ってこれでもかっていうぐらい
言っちゃいますもんね
言っちゃうからね、押し込んじゃうからね、はい、逆になんか言葉数少なめで本当に大事なことだけを伝えさせてもらって、なんかそれをしっかり咀嚼してそのねお客さんなりお相手さんのものにしてもらうというか、なんかそうしっかり咀嚼してもらうみたいなね。
営業とかでもよく言われますもんね、結局お客さんが答え持ってるからお客さんから引き出すんだよ、必要最低限の情報だけ与えて、でそこでお客さんが何か求めてきた時に適切に出してあげた方が、
うん、
このクロージングにつながりやすいよとかって言うけど、
そう
話しちゃうもんねこっち、
話しちゃうんだよ不安だし、もうね本当どうしても ね話してしまうんですよね。あれ一体何なんでしょうね、あれね本当に分かってんすよ、喋っちゃいけないって、
ね、なんなら直前まで思ってますよね、喋る。
そうあの3割7割自分が3割相手が7割にするためには自分が1割で相手に9割喋ってもらおうと思って、まあ、商談とかをして、うん、まあ俺1割だったかな、俺が喋ったのはなって思って初めて3割7割らしいんで、
そうかもしれない、
そうだからね難しいですよね、分かってんですけどね、分かってるけどできないんですよね、そう分かってる。
このゲシュタルトの補完性、うん、
補完原理、
補完原理、
はい、ゲシュタルトの補完原理、
この逆がよく言うゲシュタルト崩壊のことです、
はい、あかもしれないかもしれない、
ね、俺初めてこのゲシュタルトの補完原理を初めて聞いたんだけど、うん、ゲシュタルトといえばもう崩壊しか頭になくて、
はい、
だからあれゲシュタルト崩壊あれだよね、なんか情報型になりすぎて、あ
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれっすそれっす、
なんかそれっぽいですよね、
はい、
対義語見つけた感じが、
確かにね確かにそうですね、うん、はい、もうありがとうございます。じゃあなんかそんな感じでちょっとね、あの前半こんな感じでゲシュタルトゲシュタルトでマーケティング級ね、はい、答えはあお客様の創造性を膨らませるためにシンプルにしてると、何も足さない何も引かないということでした、ということでじゃあ後半の方に入っていきたいと思います。 78.0
Okinawa.
はい、ということで、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はゲストにですね琉球ソウルの代表の下地渉さんにですねお越しいただいております。今日はありがとうございます。
声張りましたね。
ありがとうございます。いやちょっと一応腹から出さないとね。腹から出さないといけないから。はい、ということでじゃあちょっと後半はもうね、もう僕はあの沖縄県で沖縄県 沖縄県でっていうのもなんか変ですけど、まあその沖縄で一番おそらく一緒にいる時間を過ごしているのがですね、下地渡さんなわけなんですよ。でそもそも出会いはコロナ中、うん、コロナ明けぐらい、
コロナ明け中です、中、全然中。
じゃあ久しぶりにあの話しましょうか。なぜ僕が今ここでこうやって渡さんと話をしているのかという、これあるきっかけがあるんですよ。はい、マーケティング級ならぬ何級？
安倍級。
安倍級。安倍博氏は沖縄県内で2020年頃から出たり入ったりさせてもらっております。そんな中、講師ともにものすごく一緒に時間を使う下地渡さんという宮古島出身のですね、下地さんがいらっしゃるんですけど、あるものをですね、僕は初めて渡さんと会った時に渡されたことがきっかけで今このご縁が続いています。さて、その渡されたものとは何でしょうか。1、精力ドリンク、2、宮古島の渦巻きパン、3、トランプ。さあ何でしょう。1、精力ドリンク、2、宮古島の渦巻きパン、3、トランプ。
僕が答えるんですか。
ちょっと待って、これこれ何の役にも立たないクイズだね、これ。
本当に
今なんか2回目言いながら、あれこれ誰が答えんのって思いながら、
いやでもどこかでの消費のよく促進にはつながるかもしれないけど。
そう、一番初めに初めましてって会った時に僕がね渡されたのが宮古島のね渦巻きパンだったんですよ。しかもハーフサイズ、フルって超でかいやつで、ハーフサイズでもこれぐらい、ちょっとYouTube とかツイキャスの方々ね、超でかいの、これぐらい、ちょっと難しい、まあいいや、普通にティッシュペーパーの箱ぐらいの大きさあるわけですよ。それを、僕宮古島出身なんですけどって、ちょうど今日宮古島で出張行って帰ってきたとこだった、こっち那覇に帰ってきたとこだったんで、と思って、で今日安倍さんお会いするって聞いてたんで、これ買ってきましたって言って。これね、美味しい食べ方がね3パターンあるんですって言って、わざわざその渦巻きパンのなんかこう何愛知県のひつまぶしみたいな3回味変じゃないんだけど、こういう風な食べ方があってみたいな食べ方までね教えてくれて、でまあその渦巻きパンを持って僕は翌日東京に戻るわけなんですけど、あの人は何なんだってなりますよね。もらった方なんかこう箱に入ってるお菓子みたいななんかやつだったらいいじゃないですか。いいっていうか、まあ、ありがちじゃないですか。そうだけどなんかね、渡さんはねなんか渦巻きパンねその場にいた沖縄のねこう人たちも、ああ宮古といえば渦巻きパンだよねみたいな、まあ、そんなところからただの始業の下地さんで終わらずにですね、僕のアドレス帳の中でですね、あのおじさんはなんか変だぞと、変だっていうかいい意味で、そうなんかで忘れられない存在になって、まあ、次に沖縄に来た時もちょっと訪ねてみようみたいな、そんな感じでした、ね、あの渦巻きパンめっちゃ割れたけど、渦巻きパンのねご縁ということで、僕はあれ以来街中で渦巻きパンを見かけるたびに下地さんを渡るさん、
ね、嘘はつかなくて、
いや本当本当
嘘はつかなくて、
いやいや嘘じゃない嘘じゃない嘘じゃない、あのね那覇空港にもあるんですよ渦巻きパン売ってるお土産屋さんがね、はい、そう全店に置いてないですよ。そうこっち側ね、龍坊さんとかの方じゃなくて、はい、こっちの駐車場側の方の、はい、お土産屋さんにね、渦巻きパンね置いてあるんですよ輪切りになってるやつ、はいはい、あれ見るたびに、ああ渡さんだよな
って絶対嘘
いやいやいや、本当本当本当本当本当本当本当本当、そう、それ以来ですね、はい、それ以来です。はい、なんかそしてね、こう気がつけばいつですかね、2年ぐらい前からね、こう那覇にも住まいって言っても朝鮮まいけど、なんか半分沖縄県民のように、まあ、住民票は沖縄県じゃないんですけど、はい、沖縄にねこう住まわせていただくようになり、早2年ぐらい、足掛け5年ぐらいなわけなんですけど、なんかあとフリートークでなんか安倍について渡さんどうぞ僕ずっと喋っててもね申し訳ないです、
いやまあでも長いです、長くなってきましたね、うん、でまあ、なんだろう、もともとは 仕事のお付き合いでというか範疇で出会ってからのスタートですけど、まあ、仕事半分遊び半分の感じで今も回ってるし、やっぱ
そうですね、
特にこの最近でもやっぱりその会う機会かけて、ね、ちょっと前にもメッセージでも送ったことがあるけど、まあ、逆に言うと僕と会う時間が減るってことは他の人と会ってる時間がすごく増えてきたっていうことに、まあ、直結してんのかなっていうのを僕はやっぱり思っていて、まあ、それはそれで、はい、なんていうか何ですかね、僕個人としてはとは思う時もありますけど、はい、逆にまあまあエンジョイしてるじゃないかっていうところもあって、でだからこのラジオに呼んでくれるのも本当、俺一発目じゃないんだと思ってい
やいや本当はそうしたかった、
あれと思って
本当はそうしたかった、
全然違う後輩とかがガンガン出てるんだよ、おかしいぞ、
ミッシーとか
ね、バンバン出てるし
俺の番はね、
でついに僕安倍さんのラジオ出るんですよっていう話をしたお姉さんが、はい、あ、私その翌日出ますって言ってくるみた
いな、なんだこの紛れ込
み、同じぐらいかと思って貢献したけどなと思いながら
申し訳ございません、
もうちょっと早くてもいいけどなと思って、
そういや本当はね、本当はそのね、本当ごめんなさいね、言い訳になっちゃうね、はい、言い訳になっちゃう
んですけどね、
申し訳ございません、ね、
はい、もう酸いも甘いも噛み分けてい
やね、ほんとね、まあなんか僕はなんかでもまあね、こう意外とね、僕あれですよ、今感動してるんですよ。
何にですか？
いやだから渦巻きパンもらったのが何年前かちょっと忘れちゃったんですけど、はい、渦巻きパンの時はね、こんなね FM 那覇でね、こう僕が番組やって渡るさんに来てもらうなんてことはね、想像もしなかったわけですよ、はい、ましてやちょっと放送では言えないんですけど、今年の正月のセブンイレブンの時とかね、まさかねこんななってるとはね思ってないんでね、すごいなんかこう、まあ、思い出が多いんでね、はい、まあいろいろ考えさせられることがね多いですね。
でね、僕はもう今日来た瞬間にね、安倍さん、うん、もう俺のことは忘れたんだかなと思ったけどね。
なんでか
っていうと、ね、うん、分かってないと思いますけど、知ってます、
え、
今日僕あの日着てたズボン、あの日着てたシャツ、かぶってた帽子で着て、
やっぱりだ、
いやいや絶対嘘絶対嘘
いやごめんなさいね、バチッって、いやバチッとは分かんなかったそのさっきそこでねFM 那覇の前で渡るさんっつって、なんか見たことあるみたいな、なんか、あれ、あれ、
何回も目の前でも来てると思いますけど、
いやあれっていうのはありましたよ、なんか懐かしさってわけじゃないけど、う
ん、だからバーベキューの時に出るんじゃないかなと思ったけど全然出ないこれ違うな
すいません、あ、そうなんですよ、で視聴していただいてる方に一つですね、僕は渡るさんのねすごいところをですねちょっとシェアしたいなと思ってて、豆なんすよ、豆なんす、いいっすかその話題、
豆なんす
いやで、まあ、正直ちょっと時間ねちょっともうちょいですけど、豆なんですよ、でモテるんですよね、すごく男性にも女性にもね、変な意味じゃなくて、でなんで渡るさんってそんなモテるんですかってなんか聞いた時に、渡るさんが、安倍さんは自分が連絡取りたい時にだけ相手にメッセージ送ってませんかと、え、そういうもんじゃないんですかって言ったら、渡るさんが違いますって、何もない時に連絡を取るっていうのが大事なんじゃないですかって、最近どうしてるとかっていうのが、この間会った時元気なさそうだったけどなんか悩み事でもあるのとかっていうのが、安倍さんもしかしたらね、そういうのもしかしたらちょっと少ないんじゃないですかみたいなこと言われて、でも僕と一緒に一緒にいた 山城くんっていうミシ通称ミッシーと、すげえその視点は俺らにはなかったっていう話で、それ豆だよねって、そっからあの豆に活動する、その、ま、豆なねこう人とのコミュニケーションのことを僕らビーンズ活動って呼ぶようになって、はい、うわービーンズ先にビーンズやられたみたいな感じでこう言い合ったりとかしてるんですけど、山はめっちゃビーンズです。ビーンズ王国のね、あのビーンズオーダーっていう風に僕とミッシーあの友達の中では言ってるんですけど、まあそれぐらい、はい、あの豆な方です。ということで、すいません、あの最後の方ね本当にあの
めちゃくちゃ緊張した、このビーンズトークは本当に
でしょ、でしょ、はい、ということでですね、 あのあっという間でしたけれども、もうあのお時間がね、参りました。はい、あの下地さん今日本当に渡るさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、こちらの番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なご質問も含め、お問い合わせフォームから受け付けております。詳細はですね、 FM 那覇さんの番組紹介ページ FM 那覇ひらがなで阿部寛を検索していただくとページが出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせください。それではまた来週木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。